経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略をじっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード9470、学研ホールディングス代表取締役社長宮原博明さんです。宮原さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、学研ホールディングスの事業内容のご紹介をお願いいたします。
学研ホールディングスは今から78年前の1946年に設立しまして、まあ、今年で78年目になります。で、20年前は、出版がほぼ 100% の会社でした。今はちょうど1850億で、教育が半分、医療福祉が半分で、営業利益が70億くらい出る会社になっています。で、多分10年後は海外のが 50%、 国内が 50% の比率の会社に、できれば3000億ぐらいの会社にしたいと思ってます。
はい、ありがとうございます。また後ほど事業内容については詳しく伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
では宮原さん、生年月日を教えてください。
昭和34年7月8日です。
現在おいくつでしょうか。
65歳です。
ご出身はどちらでしょうか。
広島県の呉市です。
はい、子供の頃はご自身で振り返ってどのような子供時代だったと思われますか。
広島の呉から次の転勤地が島根県の出雲、
ああいいところ
で次が島根県の松江だったんですね。はい、ですから常に自然があってですね、飛び回る、遊び回る野山を駆け巡るような幼少期を過ごしました。
はい、そのお住まいがいろいろ変わられたのはお父様のお仕事のご関係でしょうか。
そうです。親父は医者だったんですけれども、まあ、僕博明っていうんですけれども、はい、博士の墓で、昭和の昭和、親父の一文字持ってるんですね。はい、だから僕が生まれた時に博士号、医学博士号を取った関係で、それから厚労省系で2年に1回転勤の連続になります。
2年に1回ですか。
はい、
その学生時代は将来についてはどのようにお考えだったのでしょうか。
まあ、もうちっちゃい時から呉で育ってますから、まあ、でおじが特攻隊員だったんで、まあ、幸い勉強ができたもんですから、で体力はもうずっとトップだったんで、
はい、
海軍兵学校っていうのが昔は呉にあったんで、今は横須賀に防衛大学校っていうのがあるので、はい、まあ、そこに進学して頑張ろう、国防の任を担おうっていうふうに育ちました。
その後社会人のスタートはどちらになったのでしょうか。
まあ、ちょっとアメリカの方に行きたくて、まあ、できれば MBA も取りたいなと思ったんですけれども、まあ、とりあえずアメリカに行くという、貿易会社に就職しました。
アメリカは何年ほど行かれてたのでしょうか。
行ったり来たりなんですけれども、足掛け4年半ぐらいですね。
はい、お仕事の内容としてはどのようなことをご担当されていたのでしょうか。
もう貿易会社ですから、まあ、特に食料品系が強い、まあ、フルーツとか米とか、はい、ライスとかカリフォルニアローズっていうのとか、はい、サンキストのとか、まあ、いろんなものをやってました。
この現在の学研に至るまでのご経緯は何だったのでしょうか。
だから仕事はね、すごく面白いんですよ。
はい、
で即結果が出るし、で、まあ、営業成績も良かったんで、はい、いいんですけれども、やはりこうなんかちょっと違うんですね。防衛大学にいた時のこの国防の任を担ってる 使命感とかっていうのが物足りなくなって、はい、国防か医療か教育の仕事に就きたいなっていうことで、まあ医療はちょっと今から医学部ね、まあ親父医者なんで喜ぶんだと思ったんですけど、はい、生き直すのもちょっと無駄だなと思って教育の仕事選んで、まあ学研に就職したって形になります。
学研に入られて最初はどのようなお仕事を担当されたのでしょうか。
神戸に家があったもんですから、はい、家賃いらないんで神戸支社っていうところに戻ってきて、正社員じゃないんですね、勤務地限定職っていう正社員じゃない形で、はい、まあ支社が潰れたらクビっていうやつですね、
はい、
で退職金がなくて給料が7掛けっていう、まあ当時流行ってたんですよ。ですからそれを神戸支社に入って20年近く、そうですね、だから東京行って正社員になって2年で執行役になってるんで、はい、正社員歴2年なんですよ。
正社員という形で東京に入られてからもうではすぐ社長になられたということなんですね。
そうそう、だから取締役、まあ社長14年やってるんですけれども、取締役歴って15年なんですよ。だから最初になった時に、
はい、
取締役会のやり方もね、1年丸々やってないんで、はい、分かんない、ましてや株主総会なんか1回しか経験してなくて、はい、結構苦労しました。
最初に社長にというお声掛けがある前にはうつうつ次はもしかしたらという思いはあったのでしょう。
いやもう会社が20年連続減収でこのままいったら倒産っていう状況だったんですね。で、はい、まあ僕の部署だけはちょっと伸びてたもんですから、はい、いつそういった白羽の矢がねかかるかっていうのもあって、まあでも噂はもう何ですか、5、6歳下の人たちの2、3人が上がってたんですけど、まあでも呼び出された時に、あ、この話だなって、一人呼び出されることってまずないんで、
一人でいらっしゃいっていうことですね、はい、
でエレベーター乗ってる時に、あ、やっぱこの話だったらちゃんと即答しないと失礼だなとか、そしたら案の定その話だったんで、はい、で即答します、出てやりますって言って、まあ気になるんで、なんで僕なんですかって聞いたら、お前は唯一逃げない男だって言われたんですね。だから本当はね、お前は優秀だし根性もあるし、うん、だからお前って言ってほしかったんですけど逃げない男っていうのもね、うん、もう最初はちょっとガクッときて、
ひっくるめた意味のような気もしますけれど、う
ん、でもね、会社の状況がやっぱりもっと落ちると思ってたんだと思うんですね、うん、でその時に投げ出すような人間じゃなくて、しっかり最後まで面倒見る人間っていう意味で選ばれたんだなっていうふうには理解してます。
なかなかその出版が厳しくなっていたという当時であったということですよね。
はい、だから出版物ってピーク時から冊数で言ったら8割減ってるんですよ。新聞も減ってるんですけど、
は
い、新聞ってまだ 50% なんですね。
雑誌という分野は
雑誌と書籍の冊数で言うとやっぱり難しいですよね。だから当時銀行だから内部留保が1500億ぐらいあったんですけど、はい、まあ僕引く時150億の借り入れなんですね。でまあメインバンクも全部上位2つは逃げて、3番目が逃げ遅れて面倒見ないといけなくなって、ですから不動産を持たない出版社、うん、漫画を持たない出版社は生き残れないってもうはっきり言われました。まあ確かにそうなんですよ。だから学習科学っていうメイン雑誌が670万部、まあね、よくご存知
だと思います。
中学コースっていうのも学研なんですね、うん、
はい、
中学コース高校コース、応文社が中学時代高校時代っていうのをやってて、それが300万部ですから、うん、1000万部毎月出てたわけです。
すごいですね。
まさかね潰れるとは思わないですけど、それが今ゼロですから、で漫画持ってないわけで、で不動産があればね、キューバがしのけるじゃないですか、赤でも、うんうん、ですからもう多角経営するしかないっていうことで、うんうん、多角経営の道を模索するようにしました、
はい、それこそもともとその宮原さんがご担当されていたのもそのまた違う教育コンテンツであったんですよね。
そうです、僕は出版じゃなくて、はい、教室事業っていう、だからでもイノベーションなんですね、
はい、
出版物が売れなくなってきて子供が家でもやらない、
はい、
で親が土日も教えない っていう形になってきて、だったら先生をつけてやる、だから出版売れない出版物に先生をつけてイノベーションを起こすっていうことで、うん、教室がすごく伸びるんですよ、
はい、
で教室の生徒ってやっぱりこう高校受験になってくると塾に行くんですね。で塾っていうのは県立高校が多いですから、全部47都道府県入試制度が違うんですよ。神戸なんかはもう一時もう内申 100% っていう時代も、そしたら中学の先生がすごく権限を持つようになってきて、当日テストが50-50が今多いんですけど、でも県によって全部違いますから、はい、そしたらやっぱり塾のを仲間に入れないと高校入試はなかなか難しいんで、で教室っていうまあオーガニックなイノベーションを起こしたところに M&A で塾を47都道府県グループインしてもらうっていう形で、こうオーガニックとインオーガニックがすごく結びついてる形になってます。
ぜひですね、社長になられた際のご挨拶、社員の皆さんの前でどのようなお話をされたのか教えていただければと思いますが、
社長になった時一応就任演説をしようっていうことになって、はい、すごくやっぱり考えたんですね。で普通出版前の社長、前の前の社長は社長が書いた原稿に赤い入れられたらもうえらいことなんですね、うん、僕はもう編集出身は人にあらずっていう出版社ですから、めちゃくちゃ赤で書かれて、まあそれでもやっぱりちょっと伝えたいことはやっぱり強い学研の復活っていうのをテーマに話して、まあダーウィンの進化論の話とかして、でまあ僕の次の社長はまあ海外で、本社は海外で、で肌の色は違って、多分性別も違う人が次の社長になるぐらいの会社にしますって言ったのを覚えて、でもそろそろ近づいてきたかなって感じで思ってますけど、
はい、ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました、宮原さんの人となり、皆さんにどのように伝わりましたでしょうか。後半では組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード9470、学研ホールディングス代表取締役社長、宮原博明さんです。
僕もですね、子供の頃学研の科学と学習両方とも取ってて、
ありがとうございます。
やっぱり楽しかったですね。
そうです
ね。あの頃は、だから本当に来るのが毎月楽しみで、付録を見て、ああ今回これだという感じでやってたんですけど、はい、やっぱり時代の流れで、はい、もうあれもなくなったんですよね。
そうなんですよ。2010、うん、僕が社長になった時に休館にするんですね。うん、一応廃館ではないんですけど、うん、休館っていう。
休館というですね。はい、で時代の流れに合わせて、もともと出版関連こういうものが主体。だったところから現在は教育事業とこの医療福祉事業、これが日本柱という形なんですけど、このまずは教育事業、一つは出版、出版もだけど今いろんな出版社持ってますよね、
はい、地球の歩き方とか、うん、分離っていう住居版のトップの企業とかも、はいはい、グループの中に、うん、まあ、それは M&A っていう形で入れてます、うんうんう
ん、で出版と、はい、あともう一つは教室塾ということですか。
はい、そうです。
なるほど。これはどれぐらいあるんですか。
教室が全国で18,000あって、まあ、今海外にシンガポールにオーチャード通りっていうところにオープンして、これから海外に出ていく感じになります。で塾の方は全国で910教場は持ってます。
なるほど。
ですから売上教場数含めて一応塾業界では一番、東進ハイスクール、まあ東進抜いて一番っていう形になります、うんうんう
ん、なるほど。この教育事業でもまだまだ伸びれる余地があると。
はい、
そうですよね。子どもは減ってますけど、はい、1人当たりにかけるお金、
はい、
これは増えてるから、
増えてます。
教育事業って実は日本の中でもゆっくりとは成長している成長分野なんですよね、はい、
そうです。だから1兆円前後、うん、微増してる
業界に。微増してるんですよね。
で通塾率もまだ 65% ぐらいですから、
うんうんうん、
大学進学率が今 57% で、うん、まあ、欧米とかオーストラリアとかもう80、うん、韓国も80、
うんうんうん、
だからそこまでまだ 15% ぐらいの伸びしろがあって、それが 少子化に対して単価が上がっていくことによって、うんうんうん、まだ成長していける分野だと。
そっか、単価とシェアがまだ上がるから、はい、子ども自体は減ってもまだまだゆっくりとは日本でも成長できると、はい、いうことですか。
ですけど海外もさっき言ったように、うんうん、今も塾は、うん、出していってますから。
なるほど。で、教育事業、これ地方の塾の M&A、 これをかなり活発にされてますよね。
はい、だから47戦略って作って、うんうん、だから先ほど言ったように高校入試の入試要項は全く違うんで、うんうんうんうん、だからまあそれを47通り学研が把握してやっていくっていうよりは、そこのナンバーワンの塾さんと提携して、幼児教室も結構大きいですから、学研、幼児教室、学研教室、塾で公立のトップ校に行くっていうような構図を描いています。
なるほど。でもう一つの柱の医療福祉事業、はい、これはどういうビジネスになるんですか。
これはやはり社長に就任した時に少子化、まあ、やっぱり微増の少子化と、単価が上がってカバーできても圧倒的な伸びっていうのは無理なんで、
ちょっと難しいですよね。
ですぐ海外に行くほどの体力がなかったんで、やはり子どもが減っていくに、子どもというか人口が減っていく日本の中でも高齢者は増えるわけなんで、2035年2040年までは増え続けますから、まあ、ここを一つやろうということで、高齢者のビジネスを始めました。
なるほど。これは例えばサービス付き高齢者向け住宅、まあ、これ結構やられてるんですか。
そうです。これもトップだと思いますけれども、最初は当然出版でアクティブシニア向けの本を出したりとかですね、介護施設に物販をしたりとかですね、いろんなことをやってデイサービスもやりましたね、けど最終的にはここにたどり着くわけなんですけれども、やはりこれも学習科学の営業チームの20代の人間の新規事業として出てきたなんですね。だから訪問していくと、昔は10件に10件ぐらい母親さんがおられたんですけれども、今は10件に1件か2件がおじいさん、おばあさんがいるので、その人たちにこれから求めるものは何ですかって言ったら、地域に住めて年金で生活できて子供に迷惑をかけないっていうコンセプトができて、じゃあこれをやろうっていうことでスタートしたのがサコージュっていう形になります。
なるほど。あとはグループホームとかこういうところもやられてる、
さっきの教室と塾と一緒で、認知症が5人に1人、多分義務教育の生徒を超えて700万人の時代になっていくので、やはりサコージュって比較的元気な方がお住まい、
自分でその専務の生活、ご飯作ったりお掃除したり、
で鍵もかかりますから、なんですけれども、5人に1人認知症になっていく恐れがありますから、認知症のさっきの高校入試の受け皿じゃないですけど、認知症になっても安心で暮らせるようにということで、これは M&A で、グループホームの当時日本一だった MCS っていうところを、M&A で来てもらいました、
なるほど。でこれを組み交わせることによって、まだまだこの分野って先ほど社長おっしゃられた通り高齢者人口は増えていって、
まだ増えますから
逆に言うと足りないんですよね今。
そうです。
そういう施設
だから僕らは、僕の年齢っていうのは病院で死ねない世代なんですね、病院のベッド数が足りなくて、で施設数も足りないです
けど、今だいたい病院で8割ぐらい亡くなってるんですよね、確か、ただ先はそんな状態では
もう死ねない。
本来は病院は治すところであって死ぬところじゃないということですよね。今ただ家で介護とかできないから、末期がんの方も病院で亡くなってる方が生まれるっていうことですよね、
だから多死時代に入ってくるっていう。
そうするとやっぱり次の住みかというところをやはり何らか提供していくと、ここってやっぱ重要な社会課題ですよね。
そうです。だから、自慢するようですけれども、学研の施設は結構看取りっていうところまでやるんですね。これは救急車呼べば済むんですよ、やっぱり体調悪くなったら、でそれまでにご家族さんとしっかり週末のことを話し合ってて、こういうふうになったらこうだっていうことで、住み慣れたベッドで亡くなりになる看取りまでやるっていうのが、やはり3割2割4施設によって違いますけれどもあるんで、そこはすごくみんな頑張ってやってくれてるいいところだと思ってます。
だから本当にこの数十20年前の学研からは全く違った学研ホールディングスになっているということですよね、
はいすはい、20年後もっと変えますから。
なるほど。で20年後は社長おっしゃられた通り日本が半分海外半分、海外が大きくなる。で、はい、将来的にはこのやはり日本のこの経験、はい、経験値を生かして先に、まあ、少子化高齢化というのが来た、はい、だけどアジアだって今中国ちょっとなりかけてますけど、
韓国もすごいです
よ。韓国もすごいですよね、はい、でそうするとこのアジア東南アジアの方もとか、あとインド、こういうところも展開考えられてるんですか。
はい、だからこの間インドのところと提携しましたし、うんうん、まあインドはまだ早いとは思うんですけれども、うんうんうん、でもやれるときにやっとかないとっていう、うんうんうん、まあ基本は教育でベースを作って会社を作っておいて、それが同じように日本の学研と同じように教育と介護が50-50になるようにっていうのを目指してやってます。
なるほど。そうすると本当に学研という会社は時代の流れに合わせてうまく変化しながら成長を続けるという企業になるということですか、はい、で
これからも成長し続けるぐらい今もしっかりしてます、
うん、なるほど。でそんな学研ホールディングスを支えているのは人の力、人材ということだと思うんですけど、
そう
です。今グループで何人ぐらいおられるんですか。
28,000人。
28,000人、はい、ざっくりとどの分野にどれぐらいいるんですか。
やはり多いのは、うん、あの介護系がやっぱり介護士さんが、で技能実習含めて外国人も入れてやってますね。で次に多いのがやはり塾の講師はもう多いですね。だから逆に出版っていうのは編集中心ですから人数は少ないって形になります。
なるほど。でそういうその人材というのは例えば正社員であれば、まあ、あのいわゆる新卒で取ってくるか、まあ、中途任者経験者採用ということだと思うんですけど、例えば今年の4月って新卒って何人ぐらい入られたんですか。
あの120人ぐらい内定者が、
うん、あ来年は。で例えばこんな人に学研ホールディングスに入ってほしいような、いわゆるその新卒に望む人物像ようなものございますでしょうか。
はい、やっぱり、まあ、経営理念等もあるんですけれども、うん、創業の精神が先ほど言ったように、うん、まあ、無から有を作る、うん、だから、まあ、学士科学とか、うん、まあ、コースなんかもそうですね、うん、佐工寺も学研が初めて作ったんですね、うん、だから無から有を作る部分、うん、そして、まあ、もう一つはこう世のため人のためになるような、うん、まあ、やってる仕事の内容がイコール社会貢献になる、まあ、SDGs っていうところを目指してるんで、そういうのにこう共鳴してくれる人たちが入ってくれると嬉しいと思います、
うんうん、なるほど。教育って本当に無から有を生み出すようなものですよね。
そうです。で塾もそうなんですよ、うんうんうん、海外塾ないですからね、うんうんうん、だから日本独特なんですよね、はい、
なるほど。
で介護の方も、うん、介護保険医療保険がフルセット整ってる国って少ないですから、
ね、ほとんどないですからね。
さあどうやって生活するんだっていう感じですよね、うん、で医療保険もない、
うんうん
ね、アメリカもつい最近の話ですから、うんうん、だからちょっとそのあたりは介護はそのままっていうわけにはいかないんですけれども、うん、だから中国も今7棟進出してますけれども、うん、車椅子に乗せてた人を歩かせようってすると不満になっちゃうんですよ、うん、せっかく車椅子に乗ってこう快適な生活なのに、うん、日本はね、うん、歩かせようとするじゃないですか、うん、もう真逆なんですよね。
価値観が
違うんです
ね。自分の力で歩きたいとなんとなく思いますけどね。
いやもう立派なね車椅子す、あの、ね、なんでわざわざこう歩くリハビリしないといけないんだっていう、うん、これすごく僕も最初びっくりしました。
国によって考え方が違うから、はい、まあ、育った習慣が違うとそう考えてしまうと、
はい、
考え方自体が違うから、逆に言うとそれって業に行っては業に従えという形 で、
まあ、教育もそうなんですけどね。あんまりこう押し付けるような輸出はもう一切しないですね、うんうんうん、やはり、うんうん、まあ、ただちょっと車椅子は健康になるように歩けるようにするのはやります。
した方がいいと思いますけどね。僕もそれは。なるほど。御社の場合その人に入っていただく、まあ、当然新卒で取るわけですけど、その育っていただかなきゃいけないということでいうと、はい、なんか研修とかで変わった研修とかこういう研修やってます、何かありますか。
はい、だからあの、まあ、今やっと寮が、うん、寮の拡大 イコール質が劣化するっていうのはもう仕方ないことなんですけれども、うん、量の拡大がしても質が劣化しないようにっていうので、うん、まあ、研修事項に関しては本当、うん、他社さんよりもたくさん、うん、ボリューム的にも、うん、質的にもやっています、
うんうん、なるほど。これでいい人材を育てて、まあ、逆に社会に貢献できるようなさまざまな無から有を生み出すような仕事、はい、これをやっていくっていうことですか。
そうです。
なるほど、はい、でこの番組実はお昼に放送してるわけですけど、はい、社長ランチ何を食べることが多いんですか。
いや僕はもう高校時代から昼飯は食べない主義で、はい、
食べないんですか全く。
高校大学は勉強してましたし今は仕事してます。1時間。
お昼休みの時間も勉強はその当時からされていた、はい、
そうです、ね、だから一日一食主義っていうやつですね。朝もろくすっぽくはないですね。牛乳とバナナとか、はあ、納豆とか。
で夜だけっていうことですか。
夜はもう全部入れてます見事に、は
あ、なるほど。
ありがとうございます。では湯本さん最後の質問をお願いいたします。
まあ、御社出版もされてるという形なんですけど、はい、何か、リスナーの方にですね一冊書籍本をですねお勧めいただきたいんですが、
まあ、一冊というか私一応出版社の社長なんで、
う
ん、
まあそうですよね。
自分の本を出してるんで、は
い
はい、まあ時間があれば、
うん、
あの 逆風に向かう社員になれっていう本僕が出してますんで、
はい、
ちょっと読んでいただきたいと。もう一冊出してて東洋経済から、
はいはい、
あの M&A 経営論っていうのも出してます。これごずりまで言ってるんで、
はい、
あの読んでください。ただ一般の方にぜひあまり知られてなくて、
うん、
ぜひおすすめしたいし僕が辛い時に必ず読み返そうしてるのが、うん、あの佐藤一斉先生の原始四録っていう、う
ん、原始四録、
はい、あの佐久間正山とか、
はい、
吉田松陰とか、
はいはいはい、
もう幕末のいろんな名優たちが、はい、うんうん、読んだ本が佐藤一斉先生の原始四録っていうのがあるんで、
うん、
あの辛い時に読むにはふさわしい本だと思います。頑張ろうと思う時は逆風に向かいを読んでいただいて、
はい、
MA する時は M&A 経論を読んでいただければいいと思います。
ありがとうございます。ぜひリスナーの皆さんも手に取っていただければと思います。改めまして本日のゲストは学研ホールディングス代表取締役社長宮原博明さんでした。宮原さんありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは学研ホールディングス代表取締役社長宮原博明さんでした。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。